あ、大丈夫ですね。回ってます。
はい。
はい。須田さん、僕は、トウモロコシの会会長の、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、あなたは。
はい、須田っつです。これ3回目の世界ですから。これが3回目の
世界。3回目ってどういうことですか？どういうことですか？ 3 回目の世界って。初めて
です。タイムリープしてきたんですよ。
あ、そうなんだ。最近よく流行ってるもんね、
喉の調子は大丈夫かい？
え？
喉がいい、コーヒーの飲みすぎで喉がいがらっぽくなって
る。なんでわかるんですか？私が、ちょっと喉の調子が、3分前からですよ。3分前まで朝ごはん食べてたんで。
はい。しらすだろ？
いや、そう。なんでわかるんですか？まるで、30分ぐらい収録してたら、メモリーカードが入ってないのに気づいて、最初から取り直しているかのようなほど私の言おうとしていることは分かってるじゃないですか。
ね、もう同じテンションには戻せないよね。せっかく報復絶踏な話を。
そうだね。
この30分でね。
まあ何話してたかをちょっと、じゃあ、もう、すごく低いテンションで過剰書きのように話しましょうか。
はい。
すみません、なんか今陰毛をいじってるのは何なんですか？それ初めてですよ。
すごい長い髪の毛が。
それ女じゃん。女の髪の毛じゃん。
あの、陰毛だと思ったら、
うん、これ、
すごい長い髪の毛が。
これ今まで3回タイムリープしてる中でそんな展開なかったよ。これ新しい、
ね、
新しいフラグが。
徐々に時系列がずれてってる話ね。マルチバースで。
私が、まあコーヒー飲んでちょっと喉がいがらっぽいけど、リスナーの皆さん勘弁してくださいねって言って、菅田さんに、菅田さんもそういえばドリップコーヒー飲んでますよね、ちゃんとしたドリップのやつをって言ったら、何て言ったんでしたっけ、
はい、そしたら、あの僕が、あの僕はあのエスプレッソマシーンをデスクの横に置いてあって、それで入れてますよって話をしたんだよね、
うん、あと業務スーパーで買った粉でアイスコーヒーを飲む時もあるって言ったんだよね。
そう、あの、業務スーパーで、正確に言うと、業務スーパーで買った豆を引いてるんですよ。うん、
ああ、一応豆なんだけど、それは業務スーパーだっていうね。
う
ん、
そうそう、
うん。
あの、結果的にそれが一番、無駄がない。
うん。効率的。コスパがいい、
うん。という、そう、結論に達したんで、うん、それにしたって話、ね。
で、俺はそれに対して SDGs の世の中だから、あなたのことは全肯定する。あなたのことは全肯定はするけど、それ味気なくない？言ったんですよ。まあ、エスプレッソマシーンみたいなね、ああいうゴロゴロって不快な音を立てて、
うん、
濃いカフェインのね、それこそコスパがいいですよね。
はい、はい。
あの、わずかな液体に、
うん、
濃度が高いカフェインでキュッて飲んで、さあ仕事頑張るぞって脳を覚醒させて、脳に化学物質を、覚醒物質を入れ込んで仕事に邁進するっていう、まあ、それこそニューヨーカーっぽい、ニューヨーカーっぽいって言うとかっこいいけど、それってなんか効率しか求めていない哀れな時間泥棒に時間を取られた人々ですよねって。
うん。っていう話をしたらね。
はい。コーヒーもドラッグなんですよって。コーヒーもドラッグなんですよって。
はい。
はい、うん。
ここでもうちょっとしたら僕がブラックパンサーの例えを言ってバカにされたんで、
はい。
次からは言わないようにしますね。この3回目の世界では言わない。
飛躍すると分かんないからね。コーヒーもコカインもヘロインも覚醒剤もアルコールもニコチンもお茶も全て本質的にはドラッグなんですよ、ね、変わりはないんですよ。だけどもちろん社会での受け入れられ方であったり、歴史性やあるいは宗教信仰という文化的なものという意味で言えば全く違うんですけどね、いろいろと。うん。やっぱりそれは覚醒剤とマリファナを一緒にするわけにはいかないなと。
まあそうだね。
うん。まあ依存性とか抜きにしてね。
うん、
で、もっと言うと別に最近 HCC が規制になりましたけども、じゃあマリファナと HCC が大体成分が一緒だからって一緒にしていいのかっていうと、兄計らんや。兄計らんやってこういう使い方でいいんだっけ。
まあいいんじゃない、うん、うん。
やっぱり歴史とかね、信仰、うんであったり社会の中での受け入れられ方とかは全然違うわけじゃないですか、
うんうん、マリファナと HCC ってやっぱ違うのかね。
成分も多少は違うみたいだけどね。
あ、そうなんだ、
うん、マリファナの中でもマリファナってさ、一つのマリファナっていうものがあるわけじゃなくて、
う
あの、やっぱり上物とね、あんまり上物じゃないものがあるわけじゃん。あの違いもよくわかんないんだけど、じゃあそれ脳内っていうかその化学物質だけで割り切れるものなのかなと。
うん、やった ?HCC やった?
これって言っていいんだっけ?あ、規制前の話だよ。3月18日より前の話だよ。
うん、あれなんだよね。大麻とかもそうだけど、うん、所持がいけないのであって、吸うのは別に。
あ、って言うよね。いや、だからっていうことは、じゃあ友達がこう、吸ってる。
吸ってるところを。
あ、なんか、あ、それ何?あ、吸う、え、何?で、まあ、回し吸いみたいな感じで、友達、うん、指も友達だよ。指も友達で、
うん、
HCC のを吸ってして、あ、これが HCC なんだっていうのは合法。あ、いや、っていうか、もう HCC 自体が18日より前だから、3月18日より前だから、ここだ。で、それはあるでしょ?菅田さんで。友達。なんで?
え、友達が一人もいないから、
ああ。
その手がないのよ。その、僕に手を差し伸べてくれる、はいはい、HCC を持って、手を差し伸べてくれる手がないんですよ。うん、
なるほど。まあ、ただ HCC の場合は別に自分で買ってリキッド買って、そういうのもいいんだけど、大麻の場合もそれはいいってことなんだよね。友達がこう、
うん、
これこれっつって、
うん、
所持してないもんね。吸う、煙を吸っただけだもんね。
大麻、うん、はそういう形でやった、
うん、あ、それでいいんだったら、いや、何どういうことですか何言ってるの、うん、頭おかしいんじゃないの
何もなんですかあれ
いやいや。
ね、あの、
それでいいんだ、ね、だったらじゃない。それでいいんだ、だったらっていうのは山梨弁ね。それでいいんだっていう意味。それはいいんだっていうのは山梨弁で、あ、それでいいんだったらって。
うん、
甲府弁で言っただけだから。甲州弁で。
いや、ね、ちょっと興味あったよ、その HCC は、うん、その前にさ、CBD ってちょっと流行ったんじゃない、
はい、はい。
で、CBD は、まあ今でも売ってるけど、
うん、
まあ全然僕意味わかんなくてさ。
うん、
何にも変わった感じもしないし。
まあでも、
うん、
そうだよね。HCC も別に、まあ言われてみたらお酒っぽい感じもある。ああでも言われてみたらかな。すっごいもう、でも、すっごい頭の中集中して、なんか変化あるかなって観察したら、
うん、
でもマリファナだって、あ、いや、まあ、それは、もしやったとしたらね。やっとしても、はい、しても、
うんうん、
別にっていう感じだしな。うん、やったとしてもね、これは家庭の話だけどね。うん、
なんかさ、うん、メルカリとかで一時 HCC すごい売ってて、
うん、
なんかさ、怪しいじゃない、やっぱ売ってる人とか。
うん、
うん、うん。
逆にマリファナの人たちの方が真面目な感じするよね。マリファナ売ってる人の方が、むしろ。
だから、なんか、それに1万円とかで買うっていうのは、はいはい、ね、昔に比べて僕の中での1万円とか5千円の価値って、
うん、
昔に比べたら、なんていうの?
まあ、お金はね、
うん、
あるわけですから。
下がってるって言い方変だかもしれないけどさ。うん、だけどそうだと思うんだけど、
ね、AK レーシングの偽物みたいな椅子、ね、高い金出して買ってるぐらいだからね。
GT レーシング、
はいはい、
買ってるぐらいなんでね。まあだけど、やっぱそこに1万円使うのって、なんかやっぱ躊躇しちゃうよね。
うん。いや、でもやっぱりね、だし、
うん、
マリファナとかも、それだけをね、例えばなんかもらいました、家で吸いました、じゃあ多分聞かないと思うんだよね。
ああ。
コミュニケーション的なものが必要。
なるほどね。なんじゃん、誰かとセッションっていう
ん
です か、
うん、うん。
して、楽しむ。
で、ある種の儀式的なね。
うんうん、
でそういうものと結びついてるわけじゃん。うん、宗教、信仰、歴史、文化とね、長い年月にわたって。で、話を戻しますと、コーヒーだってそうじゃん。
うん。
だエスプレスマシンパチってウィンってスイッチをしてウィンじゃなくて、まあ、なるべく焙煎したての豆を用意して、
うん、
豆を挽いて、わざわざね。で、ハンドドリップで、まあ、ちょっとこれぐらいの速度でやるのがいいのかな、とかね、試行錯誤しながら、入れて、それ無駄なんですよ、もちろん。無駄な作業なんですよ。全部機械でできる ことなんですけど、そういう儀式をやることそのものがセッションだし、決まるってことなんだから、なんかこう化学物質を脳内に決めることだけで判断するもんじゃない。じゃあその化学式がどうのこうのが、どれぐらいの量体内に来ましたっていうことだけじゃないんですよ。だってお茶だってそうですかね。お茶だってあれはドラッグですからね。
うん。
だけど、まあ、世界的にもそうだし、特に日本なんかでは千利休ね、とか、表千休、裏千休って、きちんとした作法として、もう、成り立ってるわけじゃん。で、めちゃめちゃハイカルチャーに見えるけど、でもあれはドラッグをセッションするための、所作についてのあれこれ。これだけこういろいろやると、まあ、豊かになりますよねっていう。
まあ、だから脳内麻薬みたいのをこう、焙煎してるんだよね、まさに。
っていうか、まあ、だからその脳内麻薬を出すっていうことだけにとらわれちゃうと、その、なんていうか、外部のこともあるし、別にそれはじゃあ、おもてなしするっていうこと自体には脳内麻薬は多分出ないと思うんだけど、でもそういうことごと、こう、かがんで入っていくとかね、茶室の中に。それ、そのこと自体では別に脳内麻薬は出ないとは思うんだけど、でもそれと脳内麻薬を出す、液体を飲みますっていうことを、まあ、それは脳内麻薬が出るよ。でもそれとまあいろんな複雑に結びついた上で、こう、なんとも言えない空間。
うん、そういうことね。
その場が作り出されるってことじゃん。うん、
それさ、タバコとかもそうよね。うん、はいはい、ほら、僕もたまにやるけど、ね、自分で手巻きでさ、
はい。
しゃぐ、葉っぱをさ、
シャグって言うんですか。
シャグ。シャグ
じゃん、ね。でも、それ自体がさ、もう、非合法っぽいじゃん。あと、手で葉っぱを巻いて、手で葉っぱを巻いてる仕草とかもね。
そうそうそう。だから、外ではやんないようにしてるけど、うん、そういうのとかもさ、それやって、普通にその完成品が売ってるんだけど、やっぱ自分で巻いて、一手間かけてやることでっていうさ。
うん。
うん。またあれだよね、僕の、あれだとさ、やっぱほら、今サブスクで全部映画見れるけど、
うん、
わざわざ DVD、ブルーレイ買って、うん、毎月撮影が終わるたびに買って、パッケージを丁寧に指紋がつかないように開けて、そして見るっていう無駄。
で、本棚にちゃんとしまえるように統一されたパッケージじゃないと怒る。うん、
そう。そういう無駄を愛して
る、
う
ん。それは違います。それは多分、お医者さんに行ったら丸々、うん、神経症とか丸々障害とか病名のつく何かなんですけど、
うん、まあでもね、そう言ってることは分かります、うん、そうね、まあ、
ダイエスプレッソマシーンってさ、まあ快楽だけもそうだし、コスパだけとか言ってるのがね、
うんうんうん、
いいんですけど、ね、エスプレッソマシーンもいいんですけど、うんうん、じゃあ別に脳内麻薬決めなくてよくないって思うんだけどね。
まあね、まあたまにさ、でもね、だから、このエスプレッソマシンばっかり飲んでるから、うん、逆にたまに缶コーヒー飲むと超うまかったですよ、
ね。あ、でも俺はもう飲めない。
まあ、わかるよ。飲めないの。
味がまずいっていうか、まあ味、まあこれはこれで別にいいんだけど、味はね。
うん。
また別のものだと思って飲めば、でもそうじゃなくて、なんか気持ち悪くなっちゃう。頭とか胃が。やっぱこういう上質の芸者とか、芸者、これ飲んでるの、うん、見る見える、ズームから。
芸者ね、芸者ね。
芸者の豆を、うん、しかも焙煎したてのものを引いて、はいはい、引き立てで飲んでるから、
うん、
慣れちゃって、それに。
はい、わかりました。あ、うん、おっさんのトークだな、これ
ね。あ、そうだね。もうなんか、俺たちが20代の頃、こんなラジオ撮ってなかったよね。こんな、おっさんがするような。あと、なんだっけな。スリランカの豆が、俺はなんとなく気に入ってるんですけど。
おー。僕ね、結構ハワイアンコナがすごい好きで。
あ、甘くない？
あ、まあ、だそこがいいじゃない。なんかその、うん、まあ、あれをなんかメイン飲みにしてるの嫌だけど。
うん。うん、
なんかね、たまに飲むといいよ。 結構高いんだよね、
あれね。アンコナはね、俺ね、イルガチェフか。イルガチェフっていうのが。
あ、はいはいはいはい。うん。
すごい、ダージリンティーみたいな。
へぇ、
紅茶みたいなね。
え、なんかね、
味と匂いするけどね。
コーヒーショップあるの。
うん、街でありそうだね。
うん、で、今日この後行くから、ちょっと見てみる、うん。
イルガチェフね、とか。あ、すごい、ダージリンティーっぽいってなるから。まあ、じゃあ、ダージリンティー飲めよって、いう話なんだけど。
わかりました。
はい。はい。そんな、キラキラした日常を送っている、菅津さんですけどね。最近なんか、あとは気になることとかありました？
いや、さっきのさ、そのほら、うん、昔に比べてお金の価値がって話なんだけれども、うんうん、昨日さ、清里行ったのよ。
はい。
清里で、
あれ、ゆうりさんの話はしなくていいんですか？
ゆうりさんの話これからします。
あ、そうですか。やっぱりほら、タイムリープしてるからね。あれ、ちょっと違うなってなると、違うフラグが立ってくると怖いじゃん。
そう。今ね、別の時系列の話をしようと、はいはい。
なるほど。
はい、清里のさ、
うん、
萌木の村ロックっていうさ、
うん、
カレーの美味しいお店知らない？
いやいや、俺もそんなに詳しいわけじゃないんだね、清里は。
ああ、ね、結構有名なね、
うん。
牛筋みたいなカレー。
はあ、はあ、はあ。
のとこなんだけど。
へ
え。うん、そこに行ってさ、
うん、ドアがゆっくり開いてんだけど、怖いね。あれ？髪の毛が後ろに映ってるんですけど。
ちょっとほっといてください。
はい。心霊現象ですね。
でね、そこ行って、はい、まあ、カレー食べてきたんだよ。
はい。
うん。だけどさ、そこね、僕は山梨で、やつだと、お仕事してるときに、
うん。
まあ、サラリーマンだけど食っていけない時期なんてさ。
え？なんで？
月収5万円だったからね。
サラリーマン？だって、大手企業の営業。
だから保険会社だったから。
あ、歩合だからってことね。
そう、歩合で、うん、で、だから、2年目ぐらいまではすごい頑張ってた、
うん、
だけど、3年目以降、ほんと月収5万円とかだよ。
そんななんだ。へぇ。
だから、給料日の日に、うん、明細配られるよりも前に、
うん、
朝、三坂のコンビニ寄って、
うん、
口座チェックすると、5万2千円とかが振り込まれてる
ん
で、
うん。
で、それでもう、三坂で大声で車で走ってたんだけど。
はい。わーってね。
そうそうそう。だけど、ね、そういう時期があって、そこの萌木の村ロックで、皿洗いのバイト一時期してたの。
はー、サラリーマンなのに。
そう。
はー。
で、その当時ね、ほら、厨房にさ、食べ終わったやつとかを、
うん、
そういうのがどんどん来るわけ。
うん。
で、それを、洗うじゃない。
うん。
で、ちょっと手のついてないやつとかを、たまにね、お腹が空きすぎて、
うん、
手ですくって食ってたんだよね。
うん。まあまあ、でもそれは俺も飲食店でバイトしてましたから、手つけてないやつ食べたりはしましたよ。
俺の場合は本当、成果しかのレベルで、うん、そこでこう補給してたの。
はいはい。
うん。で、ちょっと厨房から外を 見るとさ、
うん、
それこそキラキラしたなんか、小金星っぽいやつとかが食ってるわけですよね、
うん
うん。もうね、20年ぶりぐらいに、やっと食う側で来れたって思ってね。まあ、全然別に高くないんですけど。
はいはい。1000円ぐらい。
ただ単に別に、うん、高くて来れなかったわけじゃなくて、
はいはい、
ただ単に行かなかっただけなんだけど、
はい、
うん、あ、久々に客として来たなと思ってさ、うん、ちょっとね、感動しました。
それはキラキラした日常ですか。で、もうちょっとあるでしょ。清里まで行ったんだからさ。
うん、でね、その後ね、うん、あれ、ちょっと清里から出て、
うん、
いろいろ回ってたのよ。そしたらさ、なんか、ゲームショップみたいな、ファミコンショップみたいに書いてあると
か
って、
うん。なるほど、昔ながらの。
うん、なんか電柱にそういう看板が出てて、
うん、
どこにあるんだろうなと思いますよ、
はい。
うん、で、ないなと思ってこう見てたら、よく見たら、普通の民家みたいなところの入り口に、
うんうん、
まあ、営業中ですと書いてある。
はい。
え、ここなんだ。めちゃめちゃ入りづらいのね、普通の民家っぽいから。うん、なんか、盆栽とかいっぱい入り口にある。
はい、はい、はい。
うん。まあでも、ついでだから入るかなと思ってさ、入ったら、 死ぬほどゲームがあんの。
おお、すごいね。
寝たら真っ暗。
真っ暗。あの、うん、照明が節約してる。
んで、あ、こんにちはって言ったら、でも真っ白なおじいさんが出てきて、うん、色の抜けたようなおじいさんが出てきて、うん、あ、ちょっと今電気つけますね。で、こう電気つくわけ。
うん、まあ今ね、ウクライナとかのね、あれで、電力が不足してますからね。
もうね、で、そうしたら、まあ基本は中古のショップで、僕はあんま中古のものって買わないんだけど、
うん、
ただ古いもの、古いレトロゲームがたくさんあるのね、うん。で、あ、これはなかなかいいなと思って見たら、あんましその中古で見ないようなものが置いてあるの。ゲームボーイからファミコンから、
うん、
うん。プレステ3ぐらいまであったかな。
うん。
うん。で、まあ、いくつかさ、こう、見つけて、浜村淳のさ、
はい。
大お化け屋敷。
大お化け屋敷ね。
うん。
うん、大山霊屋敷って読めちゃうやつね。
そうそうそう。
大山霊屋敷なんだけど、よく見ると山のところに青い炎が4つあるから、あ、大幽霊屋敷なんだ。大幽霊屋敷って読むのかって思ったら、そうそう大お化け屋敷っていう
指が振ってある。謎だよね。
でも実話怪談ってはっきり歌ってるのはゲームでは初めてじゃない？実話怪談って言ってんの。
そう。
90年代後半ぐらいだよね。
うん。
うん。
あれ見つけて、
うん、
で、ね、なんか有名なんでしょあのゲームって。僕知らなかった。
有名、多分ね、俺プレミアついててやれなかったと思うんだよね。あと、それと稲川淳二の百物語。
それは、あれか。PC エンジンのやつ。
PC エンジンでもあるけど、セガサターンの方かな、うん、だから2番目のやつか。お札がついてるやつ。うんうん、本当にお札がついてる、
うんうん。
それもすごいプレミアついてってやれなかった思い出があるんだけど、
うん、
まあもう10年ぐらい前か、
うんうん
うん。10年以上前かな、ちょっと前にはやれなかったんだけど、うんうん、今なんかパッと調べてみると、どっちも普通に Amazon で1000円台で売ってんだね。なんかね、廉価版がもう再発売とかされたのかな？
あ、なるほどね。そう、うん、廉価版出るとまた値段変わったりするよね。
うん。
うん。
やった？
なんかね、多分、
うん、
うん。僕買ったやつは廉価版じゃない、うん、元々のやつなん
だ。あ、だけど値崩れしてるから、元々のやつも、今さ、もらった数だと1700円で買ってるじゃん。
うん。そう、だから、まあそんなのがあったりとかして。うん、
やった？
あと、うん。あとなんか、ね、結構ね、空いてないやつもいくつかあってさ。
はあ。
うん。まあ、今度また行こうと思ってるん
だけど。割とお宝があるかもしれないですけどね。
うん。そうなんだけど。なんかやっぱさ、誰も、それだけこうさ、なんていうのレアなものがたくさんあるとこって、うん、今ね、レトロゲーム探してる人がいっぱいいるから、
うん、
もっと荒らされてる気がするんだよね。
うんうん。
だけど、あんまその気配もないわけ。
うん。
で、基本的に、値段も、別にその、プレミアがついてそのソフトだから高くしてるとか、
うん、
そういう感じでもないの。
まあね、浜村淳がもっと高くてもいい気もするけどね。
だいたいあの値段、その1000、うん、円前後の値段が全部についてる、
うん
うん。でさ、なんかこう、棚があって、店内にくまなく見せたら棚があって、奥の方に、まあ僕はその見ながら気づいたんだけど、五月人形が飾ってあった。
うん。
古い五月人形。
うん。
うん。で、あ、なんだろうな、これって思ってて、うん。で、まあさ、買って出て、うちの嫁も一緒に見てた
ん
です
、うん、
うちのね、パートナーちゃんも見てたから。ま
あ、嫁って言わないでくださいね。なんだ、なんだ、ウィル・スミスですか、ウィル・スミスみたいに。奥さん、自分の妻を、なんか、守る、嫁だと思って。
ね、この前、うん、あれ、伊集院の後に始まった番組、パンサー向井のフラットで、
はいはいはい、
嫁、奥さん、パートナー問題について、うん、あ、なんだっけ、金田一和穂さん。
ああ、はいはい。
あの人がなんか解説してたけど、うん、
自分の間違いが分かりました。金田一先生のおかげで。金田一先生のおかげで、自分の間違いが分かりました、菅田さん。
いや、別に間違いとは言ってなかったの、それだから。まあ、別にいいです、いいです。ね、で、それで、その車の中で、ちょっとね、うん、あ、すごいとこ見つけたよね、って話をして。なのに、 だけど、あの5月人形見たって話してて、そしたらなんか、その横に、子供の服も普通に置いてあったらしいの。畳んで。
うん、うん、まあまあ、はいはい。
うん。ちょっと古っぽいらしいの、
うん。
で、完全に、想像なんですよ。
うん。
ガラ下げの話です。
うん。
だけど、車の中で、その、二人で話してたのは、ちょうどね、その、子供の成長に合わせたようなチョイスなの考えてみる。ゲーム
あ
ー。要は、ちゃんとそのファミコンの時は、SD ガンダムとかさ、
うんうん、
マリオンとかさ、ハットリくんとか、そういう子供がやるようなやつ。
うんうん。
で、
うんうん、
例えばそれが、まあ、ね、セガサターンとか、
ノリ
ノキャストになると、
はいはいはい、
ギャルゲーとかが増えてきたりとか。
そうですか、ファミコン時代には別に銀河の三人みたいな渋いゲームはないわけだ。
ない。
で、なんとか殺人、ポートピアとかはないわけ
だ、ね。ポートピアとかもない。はい、そう。で、
うん、
で、
プレステになってくると浜村淳とかになってくる。
そうそうそう。
ね。
これって誰か一人の人のコレクションを、
うんうん、
まあ遺品整理みたいな感じ、
はいはいはい、
売ってるとかないよね。
そのためだけの1店舗構えてる。
まあもっと言えばそのおじいさんのお子さんとかね。
うんうんうん
うん。なんかで確かにソフトとかダブってないのよ。
まあ、確かそうか、そうか。うんうん。
中古屋さんとかだと、ほら、同じソフト何本買ったりとかさ、あるじゃん。で、なんか、それもないんだよね。
DVD とかなかったの、うん、映画の。
DVD はね、エロが何本買った。
うん。
うん。あとなんかね、パソコンのソフト、多分あれも今のパソコンでインストールできないと思うんだけど、
うんうん、
なんか、ニューホライゾンってあの、英語の教科書。
ああ、はいはい。
うん。あれのなんか、やつとか。
あと、大学の赤本とかあったらさ、年代がわかるんじゃない？
うん、それはね、なかったんだね。
うん、うん。
うん。だけど、なんか、まあ、めちゃめちゃゲームを買い与えられた子供なら持ってるぐらいの数なの。
うん、うん、
うん。でね、なんかそれは完全に想像だから、
うん、
まあ実際そうじゃないとは思うんだけど、なんかちょっとね、怖くなると、
ね。なるほどね。はいはい。
うん。そう。でもね、いいお店なんでね、ちょっとね、また今度、行こうと思うんだけどさ、うん。なんかやっぱこういうのが楽しいよね。その、ほら、古本市場とかさ、そういう大手の古いとこじゃなく、うん、で、ましてや、その、昨今のプレミア化とかの流れから抜けたさ、あんまし知らない人がやってるゲーム屋さんっていうのは、うんまだあるんだな。
そうですね。古本とかもね、昔は、まだ俺たちは若い頃は背取りとかできたんだけどね。
うんうん、そう
もうできないからな。
うん。そう。だからね、なんかそれはね、久々にこう行ってね、楽しかったなって思いましたよね。うん。
すごいキラキラした日常を送って羨ましいですね。
そうですか。
うん。
はい、そんなです。
で、あとはラジオ聞いてるだけですもんね。
あとは、そう、大沢優里さんが終わっちゃった話をね、さっきもしたけど、うんうん、聞いた？
いや、聞いてないね。いつやってんのかすらよく分かってなかったから。
土曜日にやってたの、土曜
日。ああ、はいはい。
で、うん、僕ね、その最終回のリアルで聞いてたんだけど、うんうん、その日さ、ちょっと僕の中で大事な撮影があって、
うん、
でまあねその撮影のためにね結構なんつうの、まあ若干情緒不安定になってたんだよね、緊張したりとか、
ま仕事だろお前、まあ芸術家ですから、まあ、芸術活動ですからね、
ちゃんとしなきゃいけないから、
うん、
ちょっとこういろいろ考え事したりとかしてさ、
うん
うん、だからねなんか大沢優里の最終回聞いてて、うん、もう車の中で号泣ですよ。
そんな感動的な最終回だったんですか？なんかみんながゆりさんお疲れ様みたいな。
あでもねそういう感じだった。あのね健城さんとか歴代の、
え健城さん、幻冬舎の社長
歴代の、はい、 ね、あのお相手 の, あの女性の方とかが来て、うんうん、でみん な,、うん、なんかねいい最終回だったんだけど、
うん、
伊集院とは大違い、ね、
ああのラジオ塔とは、うん、そんなギスギスしたのラジオ塔の方は。
いやあのラジオ塔はね、うん、やっぱちょっと伊集院さんがふてくされてる感は若干どうしても出るんだよ。
なるほど。
まあ言っても、はい、言ってもこんな感じで終わるわけじゃないですか、みたいな。
うん。
うん。で、それをなんかちょっとこう、柴田理恵とかが、なんか、
まあまあ、いいじゃないのよ、みたいな。初めてやったけど、初めてやったけど、柴田理恵の真似を。もうこんなに声高くないもんね。昔の柴田理恵ですよね。
そうね。だから、まあまあ、うん、あの、その、伊集院さんとはちょっと、えらい違いで、
うん、まあ、そう言うなよ。そこ、そんなひどくなかったでしょ。そっちも。
まあでもね、うん、あの、そう、いい最初。
はい。
まあ、ただね、終わると思ったらなんか、ポッドキャストでやるんだよね。
そうそうそう。エビちゃんって言おうとしてる、マムちゃんとね。
マムちゃんと、ゆうえさんで、GG 砲弾っていうのをやるんです
よ。かっこいい。GG 砲弾。
昔、時事砲弾というのがありましたが、それの、
あ、言っちゃうんで、自分で。
パロディーだね、うん、つって。
自分で言っちゃうんですね。Spotify でやるんでしょ。
そう、なんか、そうです。Spotify でやるんだけど、Spotify、うん、のこう、やり方がわかんない人は、
うん、
ね、最終回に言ってたんだけど、うん、あの、やり方がわかんない人は、あの、各携帯会社のショップに行って、店員さんに聞いてください。
ドコモショップとか。
めちゃめちゃ迷惑。
でもあるらしいからね。ソフトバンクの店員とかに、このインターネットのこのトラブル、どうにすればいいんだとか。
うん、
いやいや、それは関係ないから。それをメディアを使って、地上波ラジオを使って、うん、TBS ラジオを使って、そんな炎上するレベルの間違いですよね、それね。
ね、ねえ、だからさ、ああまあまあ、でもね、その GG フォーラムも。
スポティファイ、あと別に、インストール、ダウンロードしなくても聞けるからね。
うん、そうそうそう。あれって、
ストリーミングで聞けるから。
そうなんだ。
だから、スポティファイのアプリは多分ダウンロードしなきゃダメだけど、そのこと言ったのかな、うん、スポティファイのアプリさえダウンロードすれば、
うん、
その各放送は、
うん、
ストリーミングとかで聞けると思いますよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、そう、だから、ね、まあまあ、それもあるからさ、うん、まあ、ゆうりさんも、声は聞けるからね。
うん。
まあ、よかったなとは思ってるけど。
はい。
うん。
キラキラしてんな。日常が。なるほどね、そういう。うん。困るな。困るな。そういう、もうちょっとね、新生活になって、新年度になって新しくさ、聞く人が、いるわけじゃん。
うん、ね、
大学生になりました、社会人になりました。
うんうんうん、
じゃあちょっと、スポティファイとか聞こうかな。スポティファイ、あ、でも、スポティファイってどうやって聞けばいいんだろう、わかんないな。とかね。アマゾンミュージックどうやって聞けばいいのかな。あれ、ポッドキャストどうやって聞けばいいんだろうってなった時に、あれ、ネットラジオって、ここまで、この奥の奥までたどり着く人がいるかもしれないわけじゃん。
うん、
自分のサーバーでやってる、あの、もうポッドキャストですらない。スポティファイとか持ってのほかの。したら、もうちょっとほら、ネットラジオってなんかこう、憧れを持たせたいじゃん。キラキラした。
そうね。あの、なんか持続可能な感じにしたいね。
うん。
なんか、今言いたかっただけなんで。
ネットラジオを持続可能にね。ちょっと大沢優里さんばりにね、いろいろお便りも届いてるんで、まあ、リスナーね、うん、メール出してくれって前回言ったら、結構届きました、
はい。あ、ありがとうございます。
そう、こういうイケてる奴らが聞いてるんだよってことを、あの、新社会人、新学生とか。
そうだね、そうだね。
ね、まあ、あの、若い人じゃなくてもいいんだけど、新しく聞いた人にはね。はい、
うん。
ちょっと大沢優里さん的な感じで読んでみましょうかね。
はい。
はい、お便り届きました。生川キリセッターさん。
おう。
おい。男性の方ですね。オミクロンも落ち着いてきたし、3年ぶりくらいに近所のパチ屋に行ってみたら、変わり果てた光景と変わってないメンツに驚かされた話。
あ、いいね。
っていう題名がついてますね。
はい。
ちょっと、あの、 題名で全て説明してる感があるんですけど、ちょっとなんかこれいいタイトルですよね。あの柴崎友香さんの100年と1日っていう小説集があるんですけど、
はい、
あの数ページの短編ばっかり集めたね、
うん、
何かこう何とも言えない話ばっかり集まってる、そのタイトルはこんな感じですよ。あのタイトルでいろいろ説明 してるっていう。
ああなるほどね、
うんうん、まずパチスロに規制が入り6号機だけになっており、以前の GOD や番長3のような社交性の高い機種がなく、どれもこれもちょぼちょぼちょぼちょぼ出るだけでメダルは減る一方、当然のごとくホールの経営も厳しくなっているので設定も入らず、なんだこの地獄はと思ってしまいました。客層の方は以前のようなライト層は淘汰され消えたのか、とても雰囲気が悪い。パチンコの方はまだマシなようです。しかしそんな中驚いたのは、何年も前にいたハイエナ専業の人がまだいて、絞り切られた果実の残りがのような状態の今のホールを未だに徘徊しているということ、そしてバクサイドットコムで露骨に叩かれているということ。さらに今は状況が以前より厳しくなっているのか、乗客の年配の方がゾーンや天井付近で打っている段階から露骨に近場でロックオン、ハイエナたちがということでしょうかね、
はい
はい、前はもうちょっとおおらかだったので、そうした台はこちらがハイエナすることもできたのに、生乾きリセッターさんがハイエナすることもできたのに、それもできなくなってしまいました。この店ではここまでしないと勝てなくなったのか、もう時給もウーバーイーツや出前館なんかより低くなっているのでは。そんなこんなでムードも悪く退店。翌日ペカ男爵がおすすめしていた錦糸町の某店の朝一行ってみたら並び800人、人も減っているだろうと思っていたのに、これは驚いた。クソ版引いて速攻帰宅後、近場のホールでこすって終了。ちょっとね、大沢優里さんっぽいメール、ね、UU ワイドに送られてくるようなお便りがね、
うん、
クソのクソみたいな、クソの出がらしを、もうさらに踏みつけたような、近況報告のメール。こんなのは本当に送ってこなくていいですか？
いやいや、いや、僕、めちゃめちゃ好きですけど、
ね、いやいや、これだからさ、チラシの裏以下でしょ。これ
いや、でもね、
人に聞かせるものなの。
え、でも僕はこういうもんなんだよね。ほんとさ、僕もほらね、はい、打ち子をずっとやってましたけど、はい、なんかその時の、なんていうかな、こう、鼻の奥がツーンとする感じを思い出すさ。
いや、パチンコをやってる時の？
なんていうのかな、なんか。
パチンコそのものといえば、そこに群がる者ども。の地獄感みたいな、うん、ぬるい、
うん、
ゆるい地獄感みたいな。
そうそうそうそう、そう、うん。なんかそれを思い出すね、とってもいいメールですね。うん、
はい。っていう人たちが聞いているっていうことですかね。
うん。ニティラインです。
ニティラインですか。
また欲しいですね、この。
はい。
ね。
あ、関東風バッカス像さんからも来てますね。
ありがとうございます。はい。
男性、パートアルバイトって書いてあるんですけど、この人、クビになったんでしたっけ？
この人バンドマンなの？
バンドマンだったっけな、
うん、うん。
彼女となんかうまくいってんのか、いってないんだかみたいなメールをよく送ってくる。
はいはいはい。うん。うん。
こんにちは。以前より聞く人を不快な気持ちにさせる話をたびたびお送りして、ご迷惑をおかけしております。
なんかさ、みんなもうやばい人ばっか送ってきてる感じになってるね。
はい、まあ、いくつか階段もね送ってくれて、
はい、
まあ、結構いい階段なんですけどね、白い三角とかね、
うん、
3番線海浜公園のね、取っ手から見た海の白い三角とか、はい、リサイクルショップの階段とか送ってるんですが、あと思い出した話があったのでお送りします。これは僕たちの父親60代存命から聞いた話です。僕たちのこのお兄さんとですね、ご兄弟の会談をよく送ってくれているので、
うん、
以下鍵括弧内はすべて土佐弁と思いながらお聞きください。土佐弁できるかな。 父を仮に K とします。 K は大学生の頃まで UFO は実在する、し人は誰しも手をビリビリできると認識していました。上京して都内の大学生となった K はその夜、同じ高知出身の旧友たちと居酒屋で飲みながら、それぞれの初恋について語り合っていました。 K の初恋は中学生の頃、相手は年賀状配達のバイトで知り合った A 子。同い年でしたが、 K とは別の学校に通っているようです。デートはいつも市内を流れる鏡川の河原でした。夕方までただただ並んで座っていろんな話をしたそうです。ある日もいつものように二人で川を眺めていると、対岸の山の向こうから巨大な円盤が浮かび上がり、それほど高くない上空に静止しました。あ、 UFO。 慌てて立ち上がって指をさすけ、 UFO なんて珍しくないよ。 A 子はそう言いながら至って冷静に、むしろ何を驚いてるのとでも言いたげな表情をこちらに向けています。普通のことだよ、ここにいればよく見られるよ。そう明らかんと言われて、ああそうなのかと、こちらも妙に素直に納得してしまい、実際それ以降何度もそこで UFO を見たのだそうです。そんなデートを繰り返していた二人ですか。そんなに見てんだね、日常的に。 UFO 観察はしても未だ手をつないだことがありません。ある日 K は意を決して横にいる A 子の手を握りました。その瞬間、手がビリビリしたのです。うわ、なんだ、突然手を離してしまいました。バチッとくる静電気とは違う、じわじわーと電流がしたようなビリビリビリビリでした。どうしたの。 A 子はまたキョトンとしています。今ビリビリビリってしなかった。恐る恐る尋ねると、したよ、なんかおかしい。また新発見でした。自分は今まで知らなかったけれど、人は手から電気みたいなビリビリを流せるのです。やってみなと言われ、A 子の手を握って確認してもらうと、確かに自分にもビリビリができたようなのです。 UFO やビリビリ、それらは当たり前のことと飲み込み、その後も楽しく日々を過ごしました。が、別れは突然でした。もう会えなくなる。いつもの河原からの帰り道でそう言われた次の日から今日まで、二度と会うことはありませんでした。河原で話して UFO を眺めて手をつないでビリビリしただけの淡い初恋が終わったのでした。そんなこと知らないな、覚えてないぜよ。旧友たちの中には一緒に年賀状のバイトをしたやつもいましたが、不思議なことに誰も A 子のことを知りませんでした。ビリビリを教えてくれた、よく UFO を見に行っていた A 子を生み出せるヒントを出すたび、みんな機嫌な顔をします。お前は何言ってるんだ、 UFO なんて存在しないし、ビリビリって一体何なんだ。そのようなことを徹底的にボロクソに言われ、 K はようやく自分がおかしな認識を持っていたことに気がついたのです。これはまあ大学生の頃ってことですね。大学生の頃にそういう話をしていて、旧友たちに否定されるたった今まで、 UFO は実在するし人間は誰しも手をビリビリできると思っていたのです。運がよくよく考えてみたらそんなわけないのに。しかし不思議なのは、だからといってあれ以降 UFO を一度も見ていなくても、A 子以外の他人が一切ビリビリをやっていなくても、特に何とも思わず普通に過ごしてこられたこと。確かに10年以上過ごしてますもんね、お父さんは。そのおかしな認識は頭のどこかにあったけど、別に自分がそれに囚われていたというわけでもなかったんだそうです。初恋は宇宙人だったのかもな。僕らの父親は棚から出したサントリー山崎をちびちびと飲みながら、僕らにそんな変な話をしてくれたのでした。僕ら親子はこんな話をするときは相当深酒をしたときなので、細かいディテールはわかりません。兄弟で記憶のすり合わせをして要点だけをなんとか抽出しました。実家の場所から推測するに、 UFO の現場はだいたいおそらくざっくりこの辺りぐらい、地図を出してもらってますね、高知県のね。50年近く前の話はね、どんな場所だったかはわかりませんと。その当時どんな風になったかはね。ただなんか橋がバーってかかってる、鏡川かな、にバーっとかかっているような、まあそういう立地ですね。はい、という、
これは、名文だね。これちょっとさ、筋肉症状態の名盤の、UFO と恋人を彷彿とさせる。
おう、そんなのがあるんですか。
あるある。めちゃめちゃいいじゃん、これ。
何ティラミですか。
4ティラミです。 なんかこう、自分しかない記憶、はいはい、
うん、
ものってなんかロマンがあるよね、ちょっとね。
まあ、そうですね、ちょっと怖かったりもしますけどね。だから記憶っていうよりは、うん、まあ認識ですよね。
うん、
うん、うん。UFO を見たことも、手をビリビリさせられることも普通だと思っていたという。うん。
ね。
うん。
とても、キラキラした、なんか過去の話ね。
うん。
これなんかオールウェイズの監督とかが映画化してほしいね。
あ、そうなんですか。なんかちょっと違くない？あの人はもうちょっと、あれじゃないですか。よくわかりやすいことじゃない？あの人が描くのは。山崎監督？
はい、
うん。
これいいメールだと思いました。
はい。
ありがとうございます。
もう一つが読んできますか。
はい。
ねなしさん。30代女性の方ですね。はい、いつも更新を楽しみにしています。ねなしと申します。恋愛相談を送ってよいということで。相談とはちょっと違うかもしれませんが、メールしました。お、いいですね。恋愛相談もね、送ってくださいって、やっぱり新社会人、新学生ね、悩んでることも多いでしょうからね、人間関係、キラキラとした日常を送るために我々がアドバイスをしますと。
はい。
私には、メンヘラの姉、括弧会長と同い年がいます。41歳。姉、妹ともども、彼氏いない歴イコール年齢ですが、その姉が今の会社をどうしても辞めたい、かっこ人手不足で激務、辞めたくても辞められない状況があるため、辞める口実として結婚をしようと婚活を始めました。今まで恋愛に無縁の人間がそんな簡単にうまくいくはずもありませんが、私はこのまま結婚できなくてよいので、メンヘラの姉だけはさっさと結婚して家を出て行ってほしいです。キラキラした恋愛相談だと思ってですけど、まあ全然、まあその相談的なことは、
うん、
吉田会長が以前氷室神社で現在の奥様と出会われたとおっしゃっていたので。氷室神社で出会ったわけじゃないですよ。氷室神社の恋愛弁天にお願いをしたら、すぐにね、1週間、2週間で出会えたっていう。はい、
うん。
で、そのね、恋愛神社、氷室神社の恋愛弁天にお参りしたら、姉の婚活は成就するでしょうか。会長はお参りしてからどのように奥様と結婚まで至ったのですか。もしよろしければ、教えてください。まあ、結論から言いましょうか。できます。
はい。
氷室神社恋愛弁天は最強の縁結びなので。
それね、常々言ってますよね。
はい。
それ
ね、ちゃんと具体的にお願いしなきゃダメですよ。これこれこういう人と出会いたい。あるいは一中の人がいるんだったらその人と結婚したいと。
うん。
自分の住所、氏名、きちんと書いてね。恋愛ポストに。ちゃんと300円忘れずにね。300円のお賽銭をケチったことで電車に引かれて脳が頭蓋骨から飛び出た友人が私いますから。もうラジオで何回も話してますけど。
うん、うん。
まあ、それも正確には、お賽銭ケチったわけじゃなくて、私が建て替えたからなんですけど。はいはい、うん。ただ、だから、そういう、恋愛弁天様をないがしろに、ないがしろって言っても300円人に建て替えてもらったとか、その程度のね、ないがしろ。あるいは、恋愛の手紙に事細かに書いたのに、具体的にどういう人間と知り合いたい、あるいは〇〇さんと付き合いたい、結婚したいって書いたのに、他の男だったり、全くその内容とはずれてる感じの人、うん、なんか文化系のなんかすごい優しくてみたいな人がいいって言ったのに、オラオラ系のサーファーとがすごい寄ってきたから付き合っちゃったとかね、そういうことしたらマジでたたりに合います。で、今例に出したサーファー系のオラオラ系の男に言い寄られて付き合っちゃった人、私知ってます。
あ、そうなんだ、うん、
ちょっとシャレにならないたたりに会いました。まあまあ別に生き死にのレベルの話じゃないんでこう言いますけど、うん、とはいえ結構へこむような目に遭ってます、うん、病気とか。
はあ、
うん、
その話知らなかった。そうなんだね。
これは本当に笑える話じゃないんで、
うん、
あんまりしてないですけど、これはもう、おすすめするからにはちゃんとこういうことも言っておかないとなと。
うんうんうん。じゃあ、お姉さんは行くといいかもしれないですね。
だけど、生半可な気持ちでやっちゃダメですよ。うん、だからね。
うん。
うん、これ、でも、生半可な気持ちでしょ。会社辞めづらいけど、なんか辞める口実として結婚したら辞められるかなっていう。
うん。そうなぁ、まあ。うん、はぁ。この人初めてですか、メール。
うわ、どうでしょうかね。はい。うん。
なんか、面白そうですよね。他のエピソードなんかもありそうですよね。
そうですね。
うん。
まあ、うまくいきゃいいですけどね。まあ、これをきっかけに婚活するっていうのは、うん、まあ別にそれはいいんじゃないですかね。それ自体は。
うん。うん、
お姉さんも。
はい。
はい。ただまあ、うん。
お祝いでサンティライミですね。
まあそうです
ね。前祝い的に、うん。
うん。そうですね。お参りしてからどのようにうちの妻とね、結婚するまでに至ったんですかって言いますけど、うん、まあだから、私の場合はちゃんと恋愛の手紙に書いた通りのね、あのネットで調べれば、私がどのように願ったのか、その現物写真撮ったのか画像が出てきますから、
はいはい。
すごい具体的に書いてありますよ。
うん、うん。
ああ。っていうのを書いて、出して、1週間か2週間ぐらいかな。
うん、
あのブログに、私が当時ブログよく書いたんで、
はい、
でそこにも本当にお金がないんで、お金くれるんだったら、何でもバイトしますよって。何でもしますよって。うん、あの靴の裏も舐めます。みたいな。ふうに書いてたら、それを読んだ妻がね、真に受けて、あ、じゃあ、友達と旅行するのに階段を教えてほしい、買ったらしいんですよ。で、1万円払えば何でも階段を教えてくれるだろうって思って、私にメール出したんですよ、
うん。
で、こっちはこっちで、なんか金出すから階段話せって、変な女からメール来たなって。
うん、
初対面の人に失礼じゃないですか。初対面で会ってもいない人に。
うん、
こいつは相当やべえやつだなと思って、
うん。
で、まあまあでも話の種になるからね。それこそラジオのネタになるから。
うん
うん、一応会うだけ会って、やばかったらすぐ逃げようと思って。
はい。
会ってみたら、新宿駅で待ち合わせしてみたら、すごい美人だったんで。
はい。
で、あ、これは恋愛弁天の、あれだと思って、その場でキスしました。
なるほどね。
はい。その場でね、もうキスして、あのほら、俺の唾液って、女の人好きになっちゃうんで。
唾液を見ると。その場でキスした？
あ、そうね、あんまり聞こえてなかったの。
その場で決心しましたって聞こえ
る。ああ、その場でキスをしました。
やばくね？
新宿駅前じゃないよ。だけど、ちょっとその、それから2、3時間後ぐらいに、ガーって言うんで、ベア、ああ、うるるるって。あの、あれ、うん、聞いてる、うん、あ、ごめんごめん、あ、つか、つか、ちょっと説明足りなかったけど、ごめんごめんごめん、あの、ごめんね。説明足りなかったけど、コロナ前の話よ。コロナ前、だからあの、唾液とかね、そういう唾とか言っちゃったけど、
うん、
あの、コロナ前だからね。
はい。で、キスして、好きにさせたってこと、
はい、そうそうそう。あれ、俺の能力はあるじゃん。唾液を入れれば好きになっちゃうから。あ、菅田さん、菅田さんそうじゃないんだ。
うん、でもさ、今って確かに、うん、キスするのに断る口実すごい増えたね、う
ん、
コロナ
に。まあ、断り、でもいいんじゃない？断りたいわけでしょ、それ。じゃあいいじゃん。うん、断りやすくなったんだったら。
断りやすくなったね、だからね。
そうそう、だからそれはいいことじゃん。うん、俺の場合は、うん、あ、そっか、俺の場合もだから、向こうは、いいも何もなかったんだろうけど、まあ、だ俺みたいな特殊能力ある人は別だよ。
うん、
うん。で、気をつけた方がいいからね、みんな。あの、俺の唾液が入るとみんな好きになっちゃうから、この前もそうそう。ほら、最近、都市ボーイズ、
はい、
と仕事すること多いじゃん。特に、林さんともなんか、週3ぐらいで仕事したから、
うんうん、
ちょっとあの、奥さんとかもいてね。
うん、
林さんの奥さんとかもいて、で、まあ、用意してもらった弁当を食べたりするわけじゃん、楽屋で。
うん
うん、ちょっと俺だからね、あの、奥さんちょっとテーブル離れた方がいいって言って、テーブル分けましたから。
うんうん、
俺の唾が入っちゃうと、奥さん俺のこと好きになっちゃうから、
うん、
離れた方がいいですって言って、違うテーブルで食べてもらいました。
それ、
で、林さんは、うん、 こんなバカと一緒に仕事してるんだってはっきり言いましたからね。
うん。俺に向かって。ハイセさんがウィル・スミスじゃなくてよかったよね。
殴られてましたよね。平手で殴られてましたよね。
ああ、ね。そうか、じゃあ、この人はね、お姉さん行ったらそれもメールしてほしいね。うん、
そうな、お姉さんもしかしてそういう特殊能力あるかもしれないからね。
うん。
だけど、まあ、あんまりやめた方がいいですよ。真に受けて。俺の影響とか絶対言わないでね。それでもしうまくいかなくても。吉田裕貴っていう人が、唾入れたら、誰でも好きになるって言ったから、試したんですけど、そうならなかったんで殺しました。とか、なったら、マジで俺の社会生活終わりますからね。
うん。でもね、ね、うん、まあ、わかりました。じゃあ、こんな感じ？
ああ、そうですね。だからそう、だから、マヤちゃんの洗脳も俺が解いてやった方がいいのかな。
ね
え。キスはしないけど、ツバ、抗原検査とか PCR のためにさ、ツバブーってやる、あるじゃん。あれを、こう、注入して、すれば、洗脳を解けるわけじゃん。
うん。解けるんだ。
うん、ごめんなさいね、スガツさん、ツバの、他人のツバが入る話が最も嫌いな、
スガツさん。本当そうなのね。唾とかくしゃみとか、うん。まあでもさ、それ自分でもこの前ふと考えてたんだけど、うん、むしろさ、人の唾とかの、ね、うん、作品撮ってるわけだから、
はいはい、
なんでなんだろうなと思うんだけどさ。
それだから、菅田さんは逆に、唾が入ったら好きになっちゃうんじゃん。
違いますね。
そういう体質なのさ、分かってない。自分では分かってないけど、無自覚に自分がそういう体質だと。俺の逆の能力ね。人の唾が入ると好きになっちゃう能力あるから、それを恐れて、本能で防衛してるんじゃない？ちょっと試してみようか。俺の唾さ、俺の唾あげるから、ちょっと今ズームだからね、本当はね、コロナ前の収録だったんです、この場で、無理やりキスすることができたんだけど、だから、送るからさ、俺ってPCR 検査のやつに、U パックで、U パックはちょっと高いな、あれで、なんだ。クリックポストで。
普通郵便でね。
クリックポストで送るからさ。うん、
はい。
飲んでみて。届いた。
いや、でもさ、本当小林さん？
小林麻耶さんね。
ね、僕ね、正直ね、最初はね、うん、なんかネットとかでも騒いでたけど、
はい。
まあ、なんか、別にもう芸能人とか興味ないじゃない、うん、正直。うん。
で、まあ、あとね、暴露系みたいなのが最近流行ってますからね。
そうそうそう。
ガーシーさんみたいなね。
うん。ああいうのとかさ、もう、露悪的なやつとか、うん、もう、何にも面白くないし、見たら負けだと思うから、うん、見てなかったんだけどさ、
うん、
やっぱね、ちょっと、
まあ、俺があなたにガンガンブログ送ってるから、ね、マヤさんのブログを。
まあ、あれも正直最初はチラッと見ただけで、はい、まあまあ、こんなんでしょって思ってたけど、うん。ちょっと動画を見たんですよ。
はい。
はい。ね、想像以上に大変なことになってるなっていうのはね、
うん、それはどの動画？アキラさんと2人でやってたやつ？
そうそうそうそう、うんうん、俺アキラさんさ、
うん、
ずっと本当に冗談抜きで静止画だと思ってたの最初。
みんなそう言ってるよね。
うん、ズームみたいなね、ほら背景みたいな感じで、
はいはいはい、うん、パネル、等身大パネル置いてるみたいな。
そうね、ほらね、自宅療養中のためパネルだけこういますみたいなさ。
20分微動だにしないんだもんね。
う
ん、
そうなのよ。
いや、あの人のさ、YouTube、うん、前から俺言ってたじゃん。まあ、それも妻がね、うん、うちの妻が発見したっていうか、これやばいっつって教えてくれたやつなんだけど、
うんう
ん、なんだっけ、なんか紙が、に文字が書いてある紙を固定カメラでずっと撮ってて、で、それがなんか波動で動いたら、すごいみたいな。
うん、
ハッピーエネルギーが出てるみたいなので。
あ、なんかその見た。
でしょ、う
ん、
だから、それこそ1時間、ずっと固定された紙を、うん、テーブルの上に紙があるのをずっと映してて、うん、で、それがちょっと、フィッって、動いたらコメント欄とかに、動きました！すごい！ってなるっていう、狂った動画なんだけど、やっぱ、なんか固定されるのが好きなのかな。微動だにしない。ことが大好きなのかな、アキラさんは。
ああ、なるほどね、
うん。
いや、なんていうの、 なんであんなになっちゃう？
ちょっと、ね、ああ、もう1時間いっちゃった。じゃあ、ちょっと後半に、この話しましょうか。うん、
はい、
お楽しみに、はい。こういうね、引きのテクニックも最近学ぶようになってきましたね。